31歳になって初めての放送なわけですが、やっぱりね、31歳にもなると、まあ、違うよねっていうね。まあ、人間のスケールっていうかね、なんというかね、まず、誕生日の早朝ね、朝7時に、FX でマイナス22万円のロスカットね。もう男としてのね、器が違うなっていうね。31歳始まったなっていうね。そんな感じの、ね。まあ、そんなんでね、31歳になってもね、相変わらずのね、いつもな感じですけど、今日もやっていきたいと思います。童貞ネット、アットネットラジー。改めまして、こんばんは。童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルです。まあ、今日はね、そんな31歳になったばかりのね、放送ということで、まあ、盛りだくさんなんだよね。話したいことがいっぱいあって、今日は1時間で収まるかどうかっていうね、部分もあったりしてさ。で、あとはコーナーもね、今日はね、ちょっと、途中でオナニー研究室の方もね、やっていきたいと思うから、ちょっと盛りだくさんだから、まあ、あんまね、いつもみたいな、おい、なんか前置き長い話多いなみたいなね、そういうのなくてね、もうサクサク、言いたいことをね、喋っていきたいと、そんな感じでね、今日も1時間やっていきたいと思います。で、何かメールとかね、いただける、お便りいただけるであればね、送っていただけたらと思うんですけども、で、メールの方か、あとは掲示板でね、お便りお待ちしてます。掲示板の方が童貞ネットとググっていただきまして、ホームページありますので、そちらの掲示板、ラジオ用スレその3というね、ところにお便りいただきますか、あとはメール、メールアドレスが radio@doutei.net、 radio@doutei.net、 こちらまでお待ちしております。まあ、そんなね、もう本当に慌ただしくね、喋っていかないと、ほんと今日2時間番組になる可能性があるぞと。ね、スペシャルでもないのにね。そして誰も望んでないのにね。時間が2倍になっちゃうぞってね、あるから、サクサク行くんだけどさ。で、そんなんでさ、まあ、誕生日でしたよ。今週はね。で、やっぱ誕生日の日はさ、なんかしたいなと思って。で、いろいろね、過去を振り返ってさ、なんかその記念とね、なるようなね、ことを、ないかなとか思ってね、いろいろ考えてたんだけど、ちょっと急にね、その高校の頃を思い出してさ、そういう、なんだろうね、やっぱしそういう年齢を重ねると、ノスタルジックなね、ちょっと思いにね、ちょっとふけってしまうからさ。で、高校の頃を思い出して、高校楽しかったなと思って。で、なんかね、いつも、まあ、授業は寝てて、で、お昼休みになると、まあ、売店でパン買って、で、そのパン食べながら、バスケットボールとかね、体育館でして、で、午後になったら、また寝て、で、夕方ね、部活行って、みたいな。そんな日々をね、過ごしていたからさ、なんかね、パン食いたいなと思って。高校の頃食ってた、その、なんていうの、売店のパンが食べたいと思ってさ、これなんかね、なんかどっかのパン屋さんが、その、出張できて、それで売店でパン売ってるみたいなね、そんなパンだった。記憶があってさ、急にこのパン食いたくなって、でもどこなんだろうと思って、その周りの近くのパン屋さんが持ってきてるのかどうかも全然わかんなくて、で調べてもさ、自分の高校の名称となんかパン屋みたいなね、高校名パン屋みたいなやっても出てこないし、これダメだなと思って、でしょうがねえなと思ってさ、もう高校に電話してさ、ね、10年ちょっと前ぐらいにね、そちらの高校の卒業生なんですけど、みたいなさ、言って、で、ちょっとくだらない話なんですけど、すいません、つって、高校のその、売店で売ってたパンなんですけど、って、これってどこかで買えたりするんですかねって聞いたら、ああ、〇〇パン、〇〇ベーカリーだよってね、すぐ教えてくれてさ、あ、いい人だなと思ってさ、だって普通に、電話して、なんか、 卒業生ですとか言ったら、あ、こんにちはみたいなさ、言ってくれてさ、なんか、やっぱいい学校だったんだよねと思って。風気的にはあんまり良くないかもしれないけど、全体的にね、まあいい学校だったんですよね。そんなんでさ、もうそれで、パン屋の名前を教えてもらってさ、で、〇〇ベーカリーだよってさ、で、電話番号とかも聞いてさ、あと住所も聞いて。そしたら、住所がさ、このね、〇〇ベーカリーの住所は、つって、埼玉県、埼玉市、まあ、〇〇区、〇〇町みたいなんだけど、俺の住んでるさ、〇〇区、〇〇町と、もうドンピシャなんだよね。俺が今住んでるエリア、ね。ここに、その、高校のところにおろしているパン屋さんがあったというね。そんな事実をさ、誕生日にしちゃってさ。これはいけると、ね。神の導きがあったと、いうことでさ、わかりました。ありがとうございますってさ。で、そのまま、自転車をね、自転車で、まあ、そんな遠くないね。距離的には5分ぐらいで着くぐらいのところに、そのベーカリーがあって。で、ただね、このベーカリーが、そういう、お店としてね、やってるところなのか、工場なのかちょっとわかんないから、まず行ってみようと思ってさ。で、行って、そしたら、ちょっとお店じゃないっぽいんだよね。で、かといって工場かつと工場でもなくて、なんか、民家がちょっと改造されて、ちょっと広めの、ね、そういう作業場があるみたいな雰囲気だったんだけど。で、そこ行ってさ、いつもだったら、ね、そういうところだったら声かけらんないけど、ちょっとね、31歳になったっていうことでね、少し頑張れる。ね、そんな自分がいたりしてさ。で、お店の外っていうかその、作業場のところにね、その、作業してるね、おばちゃんみたいにいてさ。で、じゃあおばちゃんいるから、声かけてみようと思ってさ。ね、いつになくアクティブなんだけどさ。で、すいません、つって、前、ちょっと、ここのね、パンを、その、おろしてるっていうかね、そういうちょっと高校に昔通ってて、で、ちょっと急にパン食べたくなって、みたいに言ってさ、ここで売ってたりはしないんですかつって。したら、あ、ここは売ってないのよ、って言うわけ。で、あ、そうなんですかって、どこで買えたりするんですかみたいなね。言ったら、ちょっと待っててね、つってさ、調べてくれてさ。で、この辺だと、その、あ、少し隣の駅なんだけどね。今俺が住んでるとこの隣の駅とかにもあるし、あとは、ちょっと、おろしてる数が少ないんだけど、俺がいつも言ってる、ホットモット。ね、よく出てきますよ。まあ、弁当はホットモットだろうって。これはいつも、その、俺の最寄りの駅から歩いて、で、家帰るまでの間にホットモット寄って家帰るっていうね。そのホットモットなんですけど、そのホットモットの3軒隣ぐらいにおろしてますっつってね。そんな俺ん家の裏にあったのかいっていうね。そんなこともあったりしてさ。で、なんかね、それで、その日は、行ったの夕方だったんだけど、その日帰ってきたパン、その、なんだ、売れ残ったパンね、それ持って帰ってきたやつがあるから、これでよかったら、1個、50円で、ね、あげるよって言われて、マジっすかつって、いいんすかつって、で、懐かしいパンがね、あってさ、それで、まあ、ちょっと、これとこれとこれっつって、三つ選んでさ。したら、で、三つ選んで、これでお願いしますって言ったら、じゃあもう一個おまけしとくねっつってね、四つもらっちゃってさ、そんなパン食えねえよと思ってさ、で、150円渡してさ、これでいいんすかみたいなね。うん。で、もらって、いいねと思って。で、他のおばちゃんとかもさ、通ったらさ、この子、〇〇高校の卒業生なんだって、みたいなさ、言われてさ、あ、すいません、みたいなさ、なって。いやー、なんか人の温かさにさ、ちょっと触れちゃう。ね。やっぱり違うよね。30歳までの俺は、それはもうコミュニケーション能力のね、乏しい人間でしたけど、31歳になった瞬間に、もう変わりますよ。ね。いや、そんなんでさ、で、パン、まあ、美味しいよねっていうね。まあ、一番食いたかったパンはね、なかったんでね。あのね、パンの上に、ハッシュドポテトみたいなのがね、乗せてあって、それで焼いてあって、なんかなんだろうな、マヨネーズがちょっとかけてあるのかなみたいなパンが昔あったんだけど、これが腹持ちよくてさ、これ大好きだったんだけどさ、これはちょっとなくてね、まあ、ちょこちょこ、まあ、その、オレンジからね、ほんとま、裏というか、ほんとに徒歩2、3分のところにね、そのパン屋、おろしてるところがあるから、 まあ、ちょっとね、休みの日なんかはね、そこ行ってね、パン、ちょっと見つけたいなと思ってね。そんな誕生日。で、昼飯はそんなんでさ、パン食ってさ、夜はさ、そのままスーパー行って、で、久しぶりに自炊しようかなと思ってね。一人でカレー作ってね。うん、一人カレーパーティーでね、誕生日会ですよ。ね、寂しいね。31歳寂しいと思って。でもいいやと思ってね。そんな楽しいこともね、いろいろあったからね。まあ、そんな、ね、31歳ということで、今年もね、頑張ってね、1年間楽しいことをね、したり、ね、やったことないことをね、したりしてね、まあ、このラジオでね、話していけたらなと思っておりますよっていうね、そんな感じですかね。じゃあ、ちょっとね、お便りもね、いただいてるから、お便りね、読んでいきたいと思います。ラジオネーム、363番さん。パルさんこんばんは。今、福岡ドームからの帰りです。ホークス日本一を見られて幸せです。さあ、明日から仕事ですが、あと1年は頑張れます。パルさんも放送頑張ってくださいというね、お便りいただきましてありがとうございます。うん、生放送な感じがするね。ほんとさっきだよね。ソフトバンク、ホークスがね、日本一取ったということで。ね、まあ俺もあんま、まあ仕事もあるからね、リアルタイムで全然見れないんだけどさ、普通に、なんていうの、もう、3勝3敗でさ、あと1勝した方が勝ちっていうさ、そういうところまで来たからね、今年はね、ほんと盛り上がったんじゃないかなと思うんだよね。ただ、ね、363番さんはホークスファンということでね、まあ、最高だと思ってるんですけど、俺今年はね、ちょっと中日にね、勝ってほしい部分があってさ、だってやっぱし、落合さんが今年で最後だったからさ、そういう意味でね、ちょっと優秀の美を飾ってほしかったなっていう思いがあってね、それでちょっと中日をね、少し応援してた部分あるんですけど、本当にどっちのチームもさ、すごいいいチームだったからね、本当にホークスおめでとうってことで、明日からなんかいろいろとセール始まるでしょ多分どっかね、うん、ちょっとね、そういうところでね、安い、そんなお買い物をね、期待したいなと思っておりますね。ホークスファンの皆さん、おめでとうございます。ね、中日のファンの人はね、これからもね、来年がありますからね、来年応援してね。で、そんなんでちょっと、野球もね、最近ちょっと廃れちゃってますからね、プロ野球もね、みんなでね、見ていけたらなと思います。じゃあ、他、お便りいただいてます。ラジオネーム364番さん。31歳か、奇遇だな。俺も今年、今月31歳になってしまった。おめでとうというね、お便りいただきました。ありがとうございます。ありがとう。そして、ね、おめでとう。まあ、31歳ね、ほんと、違うよね。まあ、29歳と30歳ほどじゃないけどさ。で、やっぱ30歳って去年まで29だったし、20代だったしっていうのはあるけど、31になったら、もう去年も30だしみたいな、これからも30代だしみたいなさ。だからもう、逃げらんないね。30代のね、呪縛からはね、逃れらんない。そんな感じになっちゃったけど。まあ別に気にせずね、うん、今まで通りの感じでね、生きていけば楽しいんじゃないかなってね、思うからね、この31歳、松坂世代ね、頑張っていきたいと思いますね。あとは、ラジオネーム、ベルさん、今夜も生で聞いているよ。パンのために卒業してから10年以上経っている高校に電話連絡をし、さらに知らない作業場で知らない人に声をかけるなんて、これが31歳の行動力かというね、お便りいただきましてありがとうございます。そう。やっぱりね、行動力が、もう断然違うよね。てか、まあ、誕生日補正があるじゃん。誕生日だけに、今日なんか面白いことしないと、みたいなさ。このまま一人でね、カレーぐつぐつ煮込んで食ってるだけじゃダメだっていうね。ところあるから、それでね、やらなきゃ感もあってね。じゃなかったら俺、高校に電話しないしっていうね。てかもう、卒業してからさ、高校のパン食いてえつってさ、電話したやつって何人いるんだって話もあるんだけどさ。まあそんなんでね。まあパンには一応ね、無事巡りは会えたからさ。まあね、この、今住んでるところでね、いる限りはね、ちょこちょことね、パンを買ってね、食べていきたいなと思うんだけどね。どうもね、まあ近いから朝会社行く前にさ、買っていけるはずなのにさ、やっぱ毎日さ、ギリギリでさ、そのね、5分がね、作れないっていうね、そんな悲しい感じだから、明日からちょっとね、気持ち早く起きて、5分前に家出てパン買っ って職場に行くと、ね、そんな感じでねやっていきたいと思っております。あとはラジオネーム、ラジオネーム、の方は、じゃあちょっとお便りね、一旦ね、他の話、まあ、あるんだって、いっぱいあるから、今日は。で、あとね、今週、引っ越し、ずっとさ、引っ越し、スルスル言ってさ、またスルスル詐欺だったんだけどさ、そろそろやばいと。ね、前のその、まあ、池袋まで歩ける距離のところに引っ越したいなってのがあって、で、前回ね、椎名町っていうところだったんだけど、ね、そこは、まあ、ここでね、決めようと思ったんだけど、結局ギリギリになって、やっぱやめますと言ってね、不動産屋さんを困らせたっていうね、話がありましたけど、で、そっから風邪ひいちゃってさ、もうあんま休日動けなくてね、それで引っ越しが長引いちゃって、もう11月中に引っ越すぞって言ったのに、もうこれはもう無理だなと、今年中も無理だなと思ってさ、でもやっぱしさ、そんなわけにもいかないからね、今年何したって、大きなねなんかイベント出来事あったって言ったら、いや今年何もねえなと思って、だからせめてね引っ越ししなくちゃと思ってさ、で今週さ、じゃあちょっと行くかと思って引っ越し探しにさ、ね、家探しに行って、でまあ、ちょっと原点に戻って、やっぱし池袋から、まあ、徒歩圏内でさ。で、できれば、その、隣の駅の、から、まあ、徒歩5分、10分ぐらいでね、つけるところであればね、いいかなと思って。で、まあ、椎名町とか、あの辺じゃなくて、やっぱりもうちょっと、なんだろう、池袋の、東口、あ、ちょっとサンシャインとかある方ね。あっちの方が俺的には池袋って感じがするのと、やっぱあっちで遊ぶことの方が多いから、まあ、あっち口方面、だから、金目町とか、椎名町とか、目白とか、あっち側じゃなくてね、もっと北側、そっちの方で探そうかなと思ってさ。で、じゃあ、大塚、ね、他の線にするとさ、例えばその、なんだ、地下鉄とかさ、そういうメトロとか、そういうところの線を経由すると、毎日その職場に行くのにさ、なんていうの、なんていうの、これは、JR の線を使って、その、乗り換えたりするんであれば、定期券とか安いと思うんだけど、その私鉄とかさ、地下鉄とかさ、経由して JR 使うと、高くなっちゃうんです、すごく、定期とかが。だから、まあ、できる限りね、その、JR の駅を、やっぱし最寄り駅として、だけど歩いて池袋も行けるって、そういうところをね、探そうと思ってさ。で、大塚しかねえなと思って。で、大塚行ってくるくる回って、で、不動産屋さん、もう入るしかねえなと思ってさ。で、頼もうつってさ、入ってさ。そしたら、ね、今日初めてなんですかつってさ、そうなんですつってさ、優しくしてくださいつってさ、したら、まぁ、ちょっと、いいのあるからつってさ、で、どんなのがいいのって、言うわけよ。で、まぁ、言うわな。条件。5万5千円以内で、みたいな。池袋まで歩けて、みたいな。で、駐輪場があって、あと、洗濯機置き場があるようなところ、みたいな。言ってさ、ねえよ、みたいな、ね、顔されたんだけどさ、いや、もう分かってますと。俺ももう1ヶ月ぐらい探してるから、本当に分かってますってっていう。てかもう、8年9年さ、一人暮らししてるからさ、まあ、2年に1回引っ越ししてるからね、その都度、もう無理難題な条件だって知ってるよと。だって一番最初の時って、6畳ないぐらいの部屋で、で、もう駅から20分ぐらい離れてる、東武東上線沿線のなんか、どこか住んでたんだけど、そこで6万円だったからね。そう考えるとさ、もう、山手線ですよ。大塚駅って。山手線沿線で、そっから徒歩ね、5分10分とかで、池袋まで歩いて15分ぐらいで。で、そんな条件で5万5千円以内でって、ね、ないわなっていうね。話だったんだけどさ。 ね、頼ます、頼ますっつってさ、で、いろいろ探してもらって。で、二つぐらいね、ちょっといいのがあってさ、じゃあちょっと、ね、見に行きましょうかっつって。で、見に行って。で、一つがさ、なんだ、何階建てなんだ ?5 階建てとかで、エレベーターついてて、で、駐輪場あって、で、洗濯機置き場もあって、みたいな。ただ中見たら、ちょっと天井が低いっていうのと、あと部屋が狭いっていうのがあって、5畳ぐらいだったのかな。だからこれはちょっと狭いのかななんてね、思ったりしてさ。で、それ1軒目。ベランダ広かったんだけどね。で、1軒目見てさ。で、そこはさ、家賃が、6万円で、敷金、礼金が11っていうところだったから、もうこのご時世、礼金とか取んじゃねえよと思ってさ。でも、ね、予算的にも5万5千なのに6万いっちゃってるしさ、もう、これはきついなと思って。で、大家さんとちょっとね、交渉してくれたらしいんだけどさ、その、不動産屋さんもね、まあ、これ下がんないっすね、みたいな、なって。で、もう一軒のところ行ってさ、で、もう一軒のところも、金額的には、敷金、礼金、11の、家賃5万7000円、管理費3000円の、まあ、合わせて6万円だよね。っていう物件だったんだけどさ。で、見て、5階建てなんだけど、エレベーターがないの。それの5階なの。これは結構、ねえ、健康になりますね、と思って。で、登ってさ、でも意外と階段のその段差とかもあんまなんかその高さがないから、結構スイスイ登れちゃう感じで。俺がね、一番最初に一人暮らしした時もね、そんな建物でさ、4階だったのかな?で、エレベーターなしでさ、で、最上階で住んでた時があったからさ。だから、まあ、そういうのもあったから、なんか懐かしい気分にもなるなと思ってさ。で、実際部屋入ってさ、で、中はすごい綺麗なの。リフォームしたてみたいな感じで。で、ただね、部屋的には7畳ぐらいあるんだけど、収納がゼロなのね。で、あとは、洗濯機。洗濯機が、ベランダに置くようなタイプ。しかもベランダも洗濯機が1個入るくらいしかスペースのないね、ところで。なるほどと思ってさ。で、駐輪場も、自転車置き場はなくて、ただその、家の前にあるガードレールみたいなところに、みんな、その、チェーンをつけて置いているっていうね。なんかその、暗黙の了解的な感じらしいよっていうね、ところで見てさ、うわーと思って。でも、まあ、いいっちゃいい感じなんだよね、すごく。別にエレベーターありなしはもうそんなあんま気にしてなくて、で、まあ自転車も止められるっちゃ止められて、で、洗濯機も置けるっちゃ置けて、みたいな。で、まあそこそこ、まあこんなもんかな、っていう。ところでさ、で、大塚から10分ぐらい、歩いて10分ぐらいで、で、池袋までも15分ぐらいだったの。で、場所的にはいいなと思ってさ。で、どうしようかなと思って。で、ちょっとね、一回その、この建物から、大塚まで一回歩いてみたいと言ってね。で、そのまま、一回不動産屋さんまで、一人で歩いてね、帰ったりとかしてさ、こんな感じかと思ってさ、どうしようかなと思って。で、不動産屋行ってさ、あ、ちょっと今、ね、歩いてきたんですけど、みたいってね。で、どうしますかって言われて。で、いや、ちょっと、ね、その日のその日で決めちゃうのはちょっと怖いんで、って。一日ちょっと寝かせて、ね。で、一日寝て起きたらまた少しね、頭の中も整理されてると思うから、そんな感じでちょっと行きたいなって思ってるんですよ、とか言ったんだけど、その不動産屋もさ、結構イケイケでさ、今だったら、ね。ちょっとタイミング的にも、まあ、いろいろ、まあ、いいタイミングだったっちゃタイミングだったんだけど、その、大家さんが、その、たまたまその来店してきた日とかね、その日来店 してたりとか、あとは、その、なんだろう、その建物自体を少しなんか管理してるのかわかんないけど、 で、それがもう本当に決まったばっかりで、だからもうなんか立て続けにね、ちょっと決まってるらしいの。部屋がね、どんどん。だからもう、これをね、もう逃さないで、で、このまま全部決めちゃいましょう、みたいなね。そんな感じでちょっと、もう、交渉しますから、みたいなね、話で、だから今日、もうこうやって、契約するって決めてくれたら、もう、交渉頑張りますから、つってね。で、5万7000円。家賃5万7000円で、礼金ゼロにしますよ、と。ね、そこまで交渉頑張りますから、つってね、言われて。だから、うわぁ、どうしようと思って。押し押しだなと思ってさ、俺も本当に一日置きたいタイプだからさ、と思ったんだけど、でもしょうがねえなと思って。前の椎名町も、5万8000円で、まあ、駅から3分だったけど、椎名町の駅まで。ただ歩いてやっぱし20分くらいかかってさ、池袋まではさ、かかるし、しかも、西口だしね、俺の好きな東口ではないしっていうことでさ、まあ、そう考えるとね、どうかなと思って。じゃあ、お願いしますってさ、もうその時にもう契約することにしてさ、で交渉してもらって。で結局、その不動産屋の言ってた通りにね、家賃5万7000円の敷金1、礼金0にさ、なってさ、まあ、これもね、もう、わかんないよ。辻褄合わせかもしんないよね。そういう風に煽って煽ってこうなるの分かってて、みたいなね。で、今日じゃないとダメですよ、みたいなね。そういう感じになったのかもしんないけど。だからね、まあ、そんなんでさ、まあ、決めましたよ、引っ越し。で、契約はね、12月1日から、契約ということで、もうその日から鍵もらえるから、まあ、あとはね、いつ引っ越すかって話ではあるんだけどさ。だからそんなんで、俺も、池袋まで、まあ、大塚住んでんの？池袋住んでんの？って言われたら、池袋まで徒歩15分だったら、池袋って言ってもよくね？みたいなね、感じでさ。だってしかも、まあ、池袋駅まで行ったら15分かかるけど、例えばサンシャインまで歩いたら、実際歩いたんだけど、8分で着くんだよ。だったら池袋じゃねえと思って。だから本当にもう、例えばオフ会とかしたらね、もう池袋オフ会しかもしませんよ。今後ね。そんで、もし女の子が来たらだよ。ね。男はみんな返して、女の子だけよね。あ、うち近くなんだけど来ないみたいなね。やりますから。ね。まあそんなことやったらみんなからぶん殴られるんですけど。ね。来たオフ会のね、みんなが俺ん家に来ちゃうっていうね。だ無理だって。7畳しかないんだってって。しかも、今の部屋結構広いから、この荷物をさ、全部、ね、新居に持ってったら、もう人なんて入れないからね。俺が、ベッドの上に、ね、ほんと正座するぐらい、しかも、スペースないようなね、感じになっちゃうと思うから、もう荷物もさ、昨日から捨て始めてさ、だからもう、ベッドがまず入るかわかんないんだよね。大きさ的に。ベッドと、パソコンと机、まあ、机が2つあるから、あとテレビでしょ？あと、その収納がないから、まあ、棚とか、あとは、漫画が結構入ってるその本棚とかね、あるからさ、あと服があるよね。そんな、あと、まあ、天がですけど、だからそれちょっとどうにかしないといけないなっていうのがあるからさ、ちょっと今掃除してる段階なんですけど、あとはね、引っ越しがね、いつも自分たちで、ハイエースとかね、レンタカーで借りて、で、ちょっと幼馴染とね、一緒に、サクサクと、いつもやっちゃうんですけど、さすがに今回ね、埼玉から東京だし、で、5階だし、ね、エレベーターなしの5階だし、そんなんちょっとな、申し訳ないなとか思ってさ、できたら、今回ね、引っ越し業者、頼みたいかなってちょっと思ってるんだよね。で、それちょっと難しかったら友達にね、それ頼もうかなとは思うんだけど、でもやっぱ引っ越し業者でね、お願いしちゃった方が今回はいいような気がするんだよねと思って。近場だったらね、近くだったりとか、あとその1階とか2階だったらまた別なんだけど、さすがに5階はね、申し訳ないよねと思って。だからまあそんな感じのね、ちょっと引っ越しになってますから。で、あとね、その、大塚の駅前、まあ俺もその、大塚ってどんなところかなってあんま降りたこともなくてさ、1階2階しか降りたことなくてさ、で、なんか住みやすいのかなとか思ってさ、で、ぐるぐるしてたんだけどさ、でもね、決定的なこともあってさ、大塚って、 駅前にさ、まあ、結構ホテル街があったりすんの。少しその、まあ、言ったらいかがわしい店とかも結構あるね。街だったりはするんだけどさ。で、そこで、デカデカとしたホテルがあってさ、そのホテルの名前がさ、ホテルパルって言うんだよね。PAL でパルって言ってさ、あー、俺のシンボルがもうすでに立ってしまってると。ね。じゃあここに住むしかないんだなと思ってね。フラグ立ったわと思ってさ。そんなんで、まあ、決め手はホテルパルなのかなっていうね、ところあるんですけど。でも、ね、そんなホテルがあってもね、俺入る機会、まあないですからね。まあ、できたら、ね、多分ま、今回も2年ぐらい住むと思うんで、この2年の間にね、ホテルパル入りたいなと、ね、彼女欲しいなと。まあ、最悪、ホテヘル、デリヘルね、をホテルで呼ぶのにね、あ、じゃあこのホテルちょっと指名でみたいなね、入ってみたかったんですってね。そんな感じなのかななんでね、思っておりますけどもね。そんな引っ越しです。それでは、ちょっとね、お便りいただいております。ラジオネーム、367番さん。おい、パルじゃん、久しぶりというね、お便りいただきました。ありがとうございます。久しぶりって言うんだけど、なんか名前がわかんない。367番さんしかわかんないから、わかんないんですけど、久しぶりというね、ことで。まだ毎週ね、日曜日の23時からやってますから、ぜひね、毎週そしたらもう聞いてもらえれば久しぶりじゃないですからね、いいんじゃないかなと思いますよ。あとは、369番さん、クリスマス遊ぼうよ、どうせ暇でしょっていうね、お便りいただきましてありがとうございます。クリスマスは忙しいんですって、ね、一人身だからって暇だとね、そんな風にね、決定しちゃいけませんよ。クリスマスというのは、このラジオのね、始まった日がクリスマスですから。だから次のクリスマスは、3周年記念、なりますからね。曜日とかわかんないですけどね。なので、クリスマスは忙しいんだっていうね、ところ。あと普通に引っ越しで忙しくねみたいな。あのね、12月頭、まあ1週2週のね、土曜日は、もう忘年会がね、入っちゃっててさ。だからもう、なかなかね、忘年会で、引っ越しも進まないんじゃないかなと思うんだけどさ。まあ、ちょこちょこね、やっていきたいと思うんですけどね。あとは、ラジオネーム、ボイルさん。パルさんこんばんは。自分ももうすぐ31歳になるフリーター、人生完全に積んでいるボイルです。パルさんに相談があります。明日、デリヘル呼ぼうか悩んでます。今までルックス、テクニック、エロさ、すべてがトップクラスです。風俗の女の子はいついなくなるかわかりません。出勤しているうちに足しげく通った方がいいのでしょうか。お金の面もそうですが、お金では買えないプライスレスを選ぶべきでしょうかというね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあ31歳になるとね、まあ基本的に積んでるね、もう俺も本当積んでますけどね。どうしたら打破できるのかと、ね。どうしたら鉄骨渡ってってね、その横にね、ガラスの階段があるのかって見つけられるのかってね、そんな日々をね、送ってますけど。でね、ボイルさんはデリヘルね、明日呼ぼうかとか迷ってますと。ね。もうすごいいいね、デリヘル嬢がいるってことなんでしょう。ね、ルックス、テクニック、エロさ、すべてがトップクラスと。で、ね、風俗の女の子ってね、そう、いついなくなるかわかんないんだよね。まあそんな情報も全部ヤングジャンプ掲載のね、デリバリーシンデレラからね、全部データの方は抜粋してますけども。だからね、その出勤しているうちにね、やっぱいっぱい指名して、で、まあわかんないよ。基本的にはそっから携帯教えてもらったりとかさ、プライベートであったりとかって NG だったりすると思うんだけど、でもわかんないからね、つながりがやっぱしあればね、何があるかわかんないからさ。だからね、どうしたらいいのかなっていうね、お話なんだけど。どうした方がいいんだろうね。俺もね、デリヘルとか行ったことないし、呼んだこともないからね、わかんないんだけど。でも、なんだろう、お金に多少余裕があるのであれば、まあ、呼んだ方がいいよね。それ、ほんと借金してまで、ね、呼ぶってなったりすると、それちょっとまた行き過ぎた話になっちゃうからさ、また別だけど。でも、まあ、お金にね、余裕があるんであれば、 ちょっと呼べるだけ呼んどいた方がね、ほんといついなくなっちゃうかわかんないから、急になくなっちゃうね、急に男ができて辞めちゃったりとか、急に、ね、借金のお金全部返済終わったから辞めますとかね、あるからね。だからそのなる前にね、やっぱり呼んでさ、でそのなんだろう、いついなくなってもね、後悔のないようなそんなプレイをねして、でそしたらもう本当にプライスレスですからね、いいんじゃないかなと思うんで、まあこれはね本当にあの難しい問題、恋愛と一緒だからね、だからでもただ少しでも繋がってねいられる関係であればね、少しでもそういうのはね継続した方がねいいかなと思いますから、ぜひ読んで、お金の余裕のあるところでね、例えば生活を切り詰めてとかだったらまだいいよ、借金とかしてまでは読んじゃダメと、そのレベルでね、借金しないレベルでね、限界までね読んだらね僕はいいんじゃないかななんてね思いますよ。あとは、こちらの方が、じゃあね、そんなんでね、まあ今日話したかったのはこの辺で、コーナーもあるから今日はコーナーもやっていきたいと思っております。コーナー、オナニー研究室。コーナーでございますよ。で、オナニー研究室ね、まあ、いろんなオナニーありますよ。で、いろんなやり方もあるし、いろんな器具もあるしね、まあ、そういうのを、まあ、いろいろ研究していこうじゃないかというコーナーなんですけども、今週は、まあ、僕のね、自分への誕生日プレゼントということで、買いました。テンガフリップライト。ね、これを、ちょっとね、買ったからね、そのレビューをね、したいかなと思ってるんですけど、前回ね、テンガの、テンガ 3D っていう、買ったんだけどさ、まあ、テンガ 3D で検索してもらうと出てくると思うんだけど、まあ、クソですよ、本当に。早漏の俺が、いけないっていうね。それなんて、おなほっていうね、話なんですけど、もうこれじゃダメだと。まあ、俺ん家にあるね、その5000円ぐらいした、フリップホールっていうね、そのテンガの、まあ、完成形だよね。あれが、ただちょっともう、寿命が来てるから、もう、ちょっと次世代のものにね、買い替えないとまずいということで。で、テンガ 3D 買ったんですけどね、クソだったんで。このままだと、俺のオナニーライフがね、失われてしまうというところで、じゃあ、その前からね、欲しかった、フリップライト。で、これをね、ちょっとね、買おうと思ってさ、で、早速、アマゾンでポチッとしてね、で、買ったんですけど。で、見た目とかは、まあ、結局比較的にはフリップホールとね、比較になっちゃうんだけどさ、フリップホールってすんごいでかくて重いの。なんだけど、これはもう結構スリムになってて、で結構軽いのね。で、これは一応今回中身としてはね、フリップライト、なんだこれ、2G なんですけど、2G メルティホワイト。っていうのをね、買いまして。で、これね、ホワイトとブラックがあるんだけど、ホワイトは結構柔らかい。ね。とろけるようなホワイト。で、ブラックはきつめの、なんていうの、結構エッジの効いてる感じ、ね。刺激の強いのがブラックっていうね、ことだったんで、俺も、そんな刺激強くてもね、また困っちゃうから、じゃあちょっとホワイトでねってことでシルキーホワイト買ってさ。で、それを、まあ使ってさ、オナにするわけなんですけど、まずね、まあ中がパカッて開くわけよ。フリップホールとかフリップライトのいいところは、中がね、そのオナホーがパカッて割れて、でそこで洗ったりとか干せたりするのがね、すごい利点なんでね。でパカッて開くとさ、内部構造が見れるわけ。でシリコンなんだけどさ、で全然ね、フリップホールと内部形状が違うの。なんだこれと思って。全然違うよと思ってさ。で、ちょっと中を見ながらね、なるほどこうなってるのかつってさ。で、まあローションがね、うち余ってますから、ローションダクダクにしてさ、それで、挿入したんですけど、これがね、 入り口がさ、全然入ってかないの。まあ、半分ぐらいまではね、入ってくんだけど、そっから先がね、進まなくてさ、あれこれ入んないぞと思って。カッチカチやなと思ってさ。で、でもまあ、ゴリゴリゴリゴリずっとやってたらね、なんとかさ、最後までさ、突っ込めてさ、なるほどと思って。ただ次やったらもういけるんだと思うんだけど、すぐ突っ込めると思うんだけど、最初のね、段階、まあ、処女ですから。この天下も、ね、まだ処女天下でしたから、ね、俺が貫通してやんないといけないという、貫通式はそれで、ね、クリアしまして。で、硬さも取れてね、処女膜も破けたから。じゃあこれからはね、ガツガツやってやろうと思ってさ、で、ガツガツやったんだけどさ、で、まあ、買う前にね、アマゾンでレビューとか見たのよ。どうかなと、評判どうかなと思って。見ると、評価そんな悪くはないんだけど、みんな文句言ってんのは、なんか、音がでかいと。ね。うん、音がでかくてもうどうのこうのって書いてあって、もうそんな、音がでかいとかさ、何言ってるんだろうと思って、この人たちはと思ってさ。まあ、実家暮らしとかだったらね、音がでかいとかさ、ちょっとなんかその部屋でこっそりとかできないから、みたいなね。親にバレちゃうみたいな。あるかもしんないから、まあ、そういうね、うん、そういうなんか学生さんとか、そういう人が言ってるのかなと思って。で、何言ってんだと思ってさ、で、実際使ったらさ、まあ、スコスコしてんじゃん。スコスコしてるとさ、なんかそのチンコの方からさ、カエルの鳴き声がすんだよね。カエルの鳴き声が、もうゲコゲコみたいな音すんだよ。見るとさ、そのフリップライトは鳴いてるんだよね。もうすごい鳴くの。ゲコゲコ。何これと思って。そりゃね、実家じゃ使えないよと思って。ねえ。だってお風呂場からさ、ゲコゲコなったりとかさ、部屋からゲコゲコなったらさ、ねえ。本当に、親来て、何牛ガエル飼ってんだってさ、話になるからね。そのぐらいゲコゲコしてた。から、まあ、その、もう入り口が硬いっていうね、まあ、処女だからしょうがないけど、その部分と、あとその処女をね、貫通した後のね、ゲコゲコ。まあ、この辺がひでえなと思ったんだけど。で、気持ちよさね。これが一番重要ですから。は、まあ、まあ、正直ね、まあ、3D、天下 3D よりは全然いい。ただ、天下のそのフリップホールよりいいかっていうと、フリップホールの方がやっぱり断然いいねって思う。だからまあ、可もなく不可もなく。まあ、むしろそのデザイン性とか、あとは、まあ、そういう衛生管理とか、全部含めて考えると、まあ、標準、平均点よりちょっと上ぐらい、なんだけど、だからまあ、日々使うものとしては別にこれでいいかなとは思うんだけど、普通にオナホ、いい、悪いで考えると、やっぱフリップホールにはかなわない、ところがあるんじゃないかなと思うね。うん、フリップホールがね、多分ね、出来が良すぎるんだと思うんだよ。俺もなんか変なオナホいろいろ使ったことあるけど、俺個人的には、例えば、なんだろう、基本的にさ、まあ、乗り気じゃなくても、ね、オナホールぶっ刺してさ、スコスコやってればさ、勝手に射精するわけよ。で、そういうもうどうでもいい時に、スコスコして、一番早く射精できるのはどれって言ったら多分ね、フリップホールなんだよね。そのぐらいフリップホールはね、結構、俺は相性がいいっていう部分があってさ。だから今回のまあフリップライトもそんな悪くないんだけど、そんな悪くないんだよねっていうレベル。だからちょっとね、そのフリップライトとかね、使ったことある人ね、ぜひちょっとね、俺はこういう感じだったりとかね、聞かせていただけるとね、ありがたいなっていうところで。やっぱりでもね、みんなでね、思うところは多分、最初の挿入がきついっていうのとね、あと、カエルゲコゲコ。ね。ここに尽きるんじゃないかなって思うからね。まあ、だいたい3000円ぐらい。だから、ちょっと試してみようかなっていう人はね、ぜひ、テンガフリップライト。ね。これいくつかあります。種類が。そのメルティホワイトとか、その、あとブラックとかあるし、あとは US タイプ。これちょっとちっちゃい形なんだけど、US タイプって言うとそのアメリカナイズされたね。多分ちょっと大きめなのかな。おちんぽ大きめ用にできているものがあってさ。さすがに俺それ買っちゃったらさ、おちんぽそんな大きいわけじゃないからね。うん。スカスカになっちゃうから。だからそれはちょっと控えましてね。普通のバージョン買ったんですけど。だからそんないろんな種類があるからね。 で、テンガ 3D 買おうかなとか思ってる人はやめて。ね。その分のお金でフリップライト買って。それか、フリップホール。フリップホールは、あの、白とね、また黒があってさ、また同じように、黒の方が多分刺激が強いタイプだから、俺は白なんですけど、それでも十分ね、いいかなって思うからね、まあ、その辺、ぜひ参考にしてね、日々のオナニーライフ、ちょっと充実させてもらえたらなと思っております。
童貞ネットアットエドラジ。
じゃあそんなんでね、今日もね、もう結構喋ってますから、お別れのコーナーね、行きたいと思います。お別れのコーナーは、今日ね、まだ喋れなかったことをね、つらつらと喋ったり、読めなかったお便りをね、つらつらと読んでいきたいと、そんなコーナーになっております。じゃあね、お便りいただいてるからね、お便り読んでいきたいと思います。ラジオネーム、358番さん、パルさんこんばんは。今、ポッドキャストで聞いています。女性解体新書を嫁が聞いてガチギレしています。うんなことを言うやつに限って家事一つできないマザコンなんだよ、だそうです。はっきり言って、結婚以前に人間とまともに関わってない人間だそうです。さすがにそこまで言うのはどうかと思いますが、私もパルさんはあまり人に対する感謝とか考えないタイプかなと思います。遠い存在なら面白いですが、一緒に仕事とかやりたくないです。厳しいこと言ってしまいましたが、これからもラジオ頑張ってくださいというね、お便りいただきました。ありがとうございます。今週のボディーブローの一枚でしたね、本当に。このお便りを見て、これ誕生日の次の日にいただいたお便りなんですけどもね。また一週間これを読んで、ね、ちょっとまたね、来てましたけど。これ先週ね、あの女性解体新書の方で話した内容っていうのが、まあ、男は稼いでね、来てるのに、なんで奥さんにお金を全部渡して、で、お小遣い制になるんだとかね。あと、家事の、ね、家のね、そういう仕事ね、家事。もうこれにはちゃんと価値があるんだと。ね、年間1000万ぐらいの価値があるのよ、みたいなね。そういう風になんか主張する女うぜ、みたいな話しましたけど。そこについてね、嫁がガチ切れというね、ところで、まあ、ただね、俺この、なんだろう、女性解体新書やる前に、女性は聞かないでくれと。ね。そういう風に一応ね、忠告はしたんですけどね。てか、このラジオ自体を、女性が聞いちゃダメだと思うんだよね、本当に。もう、バッシングしかしないんだから、ね。俺の、日々のダメなところと、女性のバッシングと、あとオナニーの話しかしないんだから、絶対。だからもう女性は本当に聞いちゃダメだっていうね。で、聞いて、ね、聞きたいっていう人いたら、本当にあの心の広い人しか、本当に聞いちゃダメだって。仏のような人しか。ね、普通の人間レベルじゃないよ。ね、神レベルで心の広い人しかね、受け付けられないでしょ、こんなのね。まあでも俺も結構ね、まあ、ひどいこと言ったような気はします。だから、申し訳ない。そして、女性解体新書っていうね、俺が、タイトルコールをしたら、女性は、このラジオは、まず5分間ぐらいで一回切ってほしいね。せめて。このコーナーだけを聞かないでほしいっていうのはね、あります。だから、ここから先も、先週のね、女性解体新書の件でちょっと喋るから、女性の人は、今ラジオ切って、ね、もう女性リスナー欲しいですよ。ね、一人でも欲しいんですけど、もうダメだから。本当に、女性批判しかしないから、もうしょうがないよねと思って。ただ、言いたいことも言えない世の中じゃっていうね、こんな世の中じゃポイズンですよ。だから言いたいことは言いますけどね。やっぱね、まあ、変わんないよ。てか、まず、お嫁さんね、申し訳ないけど、ね、そんな風に言うやつに限って家事一つできないマザコンなんだよってね、まあ、その発言からなんですけど、まあ、僕も8年9年一人暮らししてるから、まあ、家事一つできないってこともないと思うんだよね。普通にできる、うん、と思うんだよね。そこそこ家庭科もね、いつも4か5しか取ったことないし、それなりにねできるかと思います。あとマザコンですけどね、うん、それマザコンはまあ、しょうがないよ。男ですからね。 ただ家事一つできないとかってことはないかなみたいな、うん、思うんだよね。で、まあ、あとね、結婚以前に、ね、人とまともに関わってない人間っていう風にね、言われてしまいましたけど、まあこれはね、もう言い返せないよね。あと、まあ人にまともに関わってないって言ったらまた、そんなこともないよ。友達もね、まあいますし、女の友達がいないだけでね、男の友達はいるしさ。で、普通にまあ、まあみんなね、まあ気使ってくれて、俺にいろいろね、遊ぼうとかね、飯行こうとか言ってくれるけど、まあ俺が基本的に拒絶してる部分もありますからね。まあここはもうちょっと俺もね、みんなの方、向かってね、ちょっと交流をね、深めていかないといけないなってところはあるんだけどさ。まあ、そんなに人とまともに関わっていないっていうほどでもないかなと、ふうに思ったりはするんだけどね。ちょっと、まあ、その辺はいろいろあるかと思います。で、まあ、先週のその話のね、まあ、ちょっと極論言い過ぎた部分があるんだけどさ。ただ、やっぱり、まあ、お小遣い制っていうのは、イラってするし、あと家事って必要みたいな。ね。家事に価値あんのみたいなのはあるよ、やっぱり。だ先週言った話で、時給換算してみろよ、みたいなさ、話もあったけど。だまあ時給800円ぐらいでしょ？で、1日8時間でしょ？で、6400円でしょ？ 1 日ね。で、休みなしで働くとして、ね、家事忙しいですから、女性は。そうすると、30日でだいたい20万だよ。ただ、この20万。ね、俺がじゃあ30万稼いで働いてきましたと。で、じゃあその30万から、ね、嫁さんに、じゃいつも家事ありがとうと。時給換算したら20万だから20万あげるねって。そういう話でもないしね。で、その家事だって、自分のこともやってるわけだから。じゃあ半分自分のことよ。したらさ、10万だよ。ね。したら30万稼いできたら10万渡しますよ。でもじゃあ別にお互いに一緒に働いてね、生活してるんだったら、そこはもう家賃とかだって光熱費食費全部折半しましょうよって話じゃないですか。そんな主張するんだったらね。そうしたらだよ、まあだいたいいくらかかる、一人暮らしだったら全部かかって、まあ、15万ぐらいで済むと思うんだよね。だからまあ18万ぐらい。二人で暮らしてたら18万ぐらい。で、まあ、家賃、光熱費、ね、全部含めてね、全部出せると思うんで、18万を二つで割って、9万、9万で、そしたら、ね、奥さんの方は、俺から10万ね、渡してますからね、いつも家事ありがとう、10万円つって、そっから9万引いてもらって、で、残り1万円は奥さんが好きに使っていいですよと。で、俺の方は、で、残り20万ありますから、こっから9万円引いて、11万。ね。だから11万俺は好きに使っていいですよっていうことじゃん、みたいな。当然の話なんだけどね。ただ、ね。これは、この話極論であって、全然、なんつうの、こういう女が嫌だってだけの話なのよ。こうやって、家事は大変。家事ってすごいそういう値打ちがあるものなのよ。もっと私を評価してっていう女がいるからイラッとしてそういう話になるわけであって、ね、その、違うの。やっておいたわよっていうね、女の人と、やっておいてあげたわよっていうね、話。ね、これ違いますからね。そのもう、やっておいたわよって言ってくれれば、あ、いつもありがとうって、ね。うん、忙しいのにね、ありがとうって終わるのに、ね、やっておいてあげたわよ、ね。そんな感じで言ってきて、で、家事って忙しいの、ね、もっとなんか、ね、私はもっとこんなに家の中だけでね、住むような女じゃないのと。ね、そんなのに、家でね、もうずっと家から出ないで、あなたのためにね、家事をして、もっと評価しなさいよってね。いう女がいるから、イライラするっていうね、話だからさ、そんなこと言わなかったらさ、別にね、その、価値だ、もう価値があるとかね、うんぬん言わなければ、本当にもう、いつもありがとうって言って、感謝して終わるだけの話なのに、そういうね、ゴミみたいな女がいるっていうね、話がイライラしちゃうって。別に、だから、女の全てがって話じゃなくて、 こういう風に主張してくる女、押し付けがましい感じでもう主張してくる女がいるから、そいつに向けて言ってるだけだから、別にね、あの専業主婦っていう風な括りで先週喋っちゃったけど、まあそれはちょっと言い過ぎました。じゃなくてね、こういうちょっと主張してくるね、女がちょっとイラってするって話だからね、そこだけちょっとね、弁解させていただきたいなというところね。結局でも言い過ぎちゃってる気はするんですけど、しょうがないよね。本当に言いたいこと言えないラジオじゃね、やっぱしこうなりますよね。そんな感じで、だからまああとは家事ってどこからどこまで家事なのっていうね話もあるじゃん。だって自分で一人で暮らしてるときはさ、結局家事してるんだからさ、まあだって生きてきてるわけだから、それは家事してることでしょ。だけどどこまで家事したらいいのって話だから、普通に人を呼べるぐらいまで部屋綺麗だったらそれでね掃除もできてるし、で服も毎日ね臭くなくてちゃんと清潔なもの着れてれば、そう、あの洗濯もできてるし、で食器もちゃんと洗えてれば、でご飯も自炊ね、なんでもいいけどね、多少栄養バランス考えて、まあ野菜炒めてりゃいいんだからさ、してればさ、別に食事だって全部できてるわけだしさ、でそれで家事できてるよね。だそれ以上しようとすんだよね女って。なんかその別に俺はそんなに求めてないのにそれ以上するでしょ、でこんだけやったって言うでしょ。それってさ、別に俺全然もっともっと低いラインでいいのに、勝手にさ、その女の人のその快適空間を維持するためだけにやってるわけだから、下手すれば半分以上が俺のね分じゃなくて、その自分の環境維持のためにやってることだから、別にって話だし、じゃあ私家事しないわよって言ったらどうぞって、じゃああなたにね10万円払うんだったら、あのダスキン呼びますけどってね、その方が安いんですけどみたいなね、とか言ったりしちゃうっていうね。ただあのね、そう家事とかそういうのはまたあれだけど、育児に関しては本当に多分感謝する部分があるよねって俺はすごい思うんだけど、やっぱし子供と親はさ、その父親母親どっちでもさ、やっぱ一緒にねいられるだけいてもらった方が子供としてはすごいいいからさ、そういうところはすごいありがたいなっていうところあると思うんだけど、まあそんな話ね、またその話はね今度っていうことでね、まあこの話ずっと続いちゃいますから。あとラジオネーム羊がいる水族館さん、パルさん大変だ。アマゾンで2500円で売られているクイックウォーマー HU っていうベビー用品、用途は赤ちゃん用のお尻拭きウォーマーらしいんだけど、そんなのどうでもいい。新生児のケツなんてアイスキャンディーでも突っ込んでおけばいいんだ。あれにオナホールを入れて30分ぐらい温め、中も外も完全に人肌になるんだよ。フリップライトなんて買ってる場合じゃないぜというね、お便りいただきました。ありがとうございます。うん、それはフリップライトなんて買ってる場合じゃないかもしれない。だが、ね、テンガは、ここでとどまりませんから。ちゃんとテンガウォーマーってのありますから。ね。多分同じタイプ、ようなやつなんだけど。そのテンガが刺さる棒みたいなのがあって、そこにね、刺して温めておくとね、中がね、人肌になるっていうのありますし、オレンジにももう置いてありますから。ね、冬場は冷たいですからね、オナホール。だから、テンガウォーマーね、使ってみようかな、久しぶりにね。年に一回しか使わない、多分ね、その、寒い時にオナにする時だから、ワンシーズンしか使わないっていうね、ところなんですけど、テンガウォーマー使ってますから。ね、まあ、俺のね、チンコが冷えちゃうっていうね、そういうところで心配してもらった部分あると思うんだけど、それは大丈夫。ちゃんとね、テンガウォーマーありますし、あとその、温感ローション。ね、ちょっとその、ローションも、あったくなるローションっていうのもね、私持っておりますのでね、その辺も大丈夫かなと。ね、無敵の、むしろもう熱くなっちゃうぐらいのね、チンコが火傷しちゃう可能性があるから、その辺を逆に心配していただきたいという感じでありますな。あとは、お便りいただいてます。ラジオネーム、もぬけの殻のお尻の穴さん。パルさんお久しぶりです。かなり久々の書き込みなんですが、毎週欠かさず、ポッドキャストで聞いています。 仕事の都合で生で聞ける機会が少なくなったのですが、今日はパルさんに相談があります。僕は今起業しようと悩んでいるのですが、お金の問題で借金をするのにビビりまくってます。元名ばかり代表取締役のパルさんは起業の時どんな感じだったのですか。本当に勢いのみだったのですか。何百万もの借金は怖いですよね。何か参考になる話を聞かせてください。久々にパルのお悩み相談室期待しています。最後になりましたがお誕生日おめでとうございます。これからも頑張ってください。もとい踏ん張ってくださいというね、お便りいただきましてありがとうございます。お久しぶりのお便りいただきましてね、本当にもう聞いてくれてないのかななんてね、思ったりもしちゃったんですけど、聞いてくれているというね、ことで嬉しいですね。で、今回はね、相談ということで、まぁ、ちょっとコーナーにするにはね、ちょっと時間がなかったので、普通のお便りとして読ませていただきますけども。今ね、起業をしようと。ね。そういう仕事をね、起こそうとしていると。悩んでいる。だけど、お金の問題でね、借金をしないといけないから、その辺ビビってるんだけど、なんか参考になるお話あったら聞かせてねっていうね。そんなお便りで。まあ、俺もね、その、名ばかり代表取締役だった頃がありますから。で、その時は、まず、土台は、何の仕事をするのかっていう部分がまずあるよね。で、勢いだけだったのかっていうと、そういうわけでもないと思うんだけど、多少ね、やっぱし裏付けというかさ、あると思うから。で、それまでは俺、その、通販サイト、ネット通販のね、会社にちょっと勤めててね。で、そこでまあ、言ったら、大体、なんていうの、浅く広くなんだけどさ、その、運営っていうのね。っていう部分やってたからさ。だから、まあこれ、ただこういうところを改善したりとか、商品をね、こういう風に変更したら、もっとうまくいくんじゃないかなっていう、ところもね、日々思ってたりとかした部分があって、自分だったらこうするかなっていうのがあって、で、じゃあ自分でやってみようかなっていうところもあったし、あとはお金の部分に関しては、まあ今別に会社作るのはさ、ね、1円から作れるわけだから、別に、ね、お金はそんなになくてもいいんだけど、で、給料とかね、最初別にかかんない。っていうかそういう設定しなければいいだけの話だからさ、だから、そこはあんま問題ではないんだけど、やっぱり、ただね、やることによるよね。その、なんだろう、パソコンで、ソフトを作って、それを売るとかだったらまた別だけど、そういう通販みたいなさ、やっぱし、在庫が必要だったりとかね、そういうので、やっぱしお金が必要だと。で、場所も必要だと。いうのもあったりするから、まあ、その辺はやる、内容にはよると思うんだけど。で、まあ、やっぱしその、ね、借金、せざるを得ない部分があると思うんだよね。で、お金の部分に関しては、俺は、まあ、貯金じゃ貯金の100万ぐらい貯金があったから、それがまず元手になって、で、一応、まあ最初のね、一応なんていうの、会社作ったりとか、まあ会社作るつってもさ、やっぱり、1円からできるって言うけど、そんなわけもなくさ、普通に登記とかね、全部やったりとかするのも、自分一人じゃなかなか難しいから、その行政書士とかにね、お願いしたりとかするから、で、ハンコ作ったりとか、まあ、もろもろあるからね。やっぱり10万ぐらいはかかっちゃうと思うの。安くても。で、それで、あとはその商品とかね、揃えたりとかして、まあ、いろいろあってね、100万ぐらいなくなっちゃうと思うの。で、あとは、国から。ね、なんか、あるでしょ、公庫みたいなさ。昔の名前しかわかんないからあれだけど、なんていうの昔、わかんないけど、まあ、公庫ね。公庫から借りると。国から借りる。っていう方法があるからさ。ちゃんと、収支年間の収支予測とかね。全部算出して、で、事業内容の計画書作って、で、それを持って、で、公庫に行って、金貸してくれと。言うと、すごい低金利で貸してくれて、じゃあ今度そのね、事務所だったり、ね、行きますからってちょっと一回見させてくださいって言われてさ、その時も俺、普通に自宅でね、やろうとしてたからさ、普通に自宅にね、その高校の人来ちゃってね、うん。でも、全然、なんていうんです、人が来るような環境じゃなかったからさ、普通に地べたに座らせてね、うん、どうぞっつってね、よくわかんない感じだったけど、そんなんでも、一応金額的には、まあ、ここで言っちゃっていいのがあれだけど、一応まあ、俺でも200万は借りたの。高校から。だから、まあ会社としてはその、俺の最初の100万と、 あと借りた200万。で、これ300万でやっていたって部分があるからね。ただ、この辺が限界じゃないかなって思うんだよね。最初は。っていうのも、200万とかでも、毎月やっぱし4万、5万ぐらい返していくのね。だから、結構プレッシャーが、ね、ストレスがすごいね。でも、こんなんじゃ全然ストレスじゃないよって話もあるんだけど、普通に1000万とかね、何千万って借りてる人もいっぱいいるからさ、全然そんなのってなると思うんだけど、あとは、ちゃんとその収支予測がどうなるかだよね。ちゃんと返していけるのかって部分があるから、その辺が難しいけど、ただその、まあ、いくら借りる予定なのかにもよるけどさ、まあ、200万ぐらいだったら、ちゃんと、事業計画書と、あとその、未来のね、どういう収支になっていくのかって自分で作って自分で出しても、まあ、通るっちゃ通るから、ね、ちゃんとやればね大丈夫だと思うんでね、まあ、そのぐらいなんじゃないかなと思うんだよね。だからまあそんな話ねですよ。だから、まあ、500万ぐらいだったらまだねなんとかなるでしょう。まあ、ポシャっちゃって、で借金を500万じゃしたとしよう。そしたらあとどんぐらいで返せるかなって考えるじゃん。で、普通に、また転職して、で、月、じゃあ20万のね、お給料になって、で、一人暮らししたらさ、やっぱ15万ぐらい出ちゃうから、残り5万円。じゃあ5万円毎月返していきましょうと。年間60万円返せますと。じゃあ、何年かかるのって話じゃん。だから、まあ、変な話10年ぐらいかかるわけじゃん。利子もあるわけ、あるからさ。それ、ね、背負うのって結構プレッシャーだよねって思うけど。でもそんな時はさ、もうしょうがないから。実家に帰ってさ、で、家賃とかね、食費とかもかかんないようにして、毎月10万、15万返せるようなね、状況にして、でも先に返しちゃうと。ね。そしたら、本当は10年かかるはずが、ね、5年だ、3年だで返せるからさ。で、そっからまたやり直しは効くからね。そういう意味では、まあ、できる限り若いうちであったらね、若いうちの方が、やり直し効くから、まあ、そんな感じかななんてね、思いますけどね。何の、ね、お話にもなってないですけど。で、あと俺もね、高校へのね、返済がまだ少し残ってるんですけど、あと多分、3、40万。でね、返し終わりますから。だからまあ、コツコツと。まあ、引っ越ししてる場合じゃねえだろうってね。引っ越しの資金もね、結局初期費用で20万ぐらいかかるから。まあ、それでも安いんだけど、すごくね。30万、40万いくかなと思ったけど、20万でだいたい収まったら21万か。で、済んだから、まあ、あとね、引っ越し会社頼んでとかってすれば、まあ、25万以内ぐらいでね、なんとか済むんじゃないかなと思ってるからさ。だからま、その25万と、あと、高校に返す、あと40万ぐらいね、あるから、それをなんとかね、FX でね、稼いで返さないとなって思ってるんだけど、ロスカット、ロスカットの日々っていうね、全然増えない。まあ、そんな感じですね。はい。じゃあ、お便りありがとうございました。じゃあ、そんな感じで、ラジオネーム、ね、もう一個いただいてますよ。こちら、ラジオネーム、ガオガイガーさん。自分もフリップホールが最高だと思います。だいたい終わった後、弾が痙攣するっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。うん、それは痙攣しすぎだと思うけど、まあ、でもそのぐらいのね、表現を言ってもいいぐらい、フリップホールの完成度って多分いいと思うんだよね。やっぱなんていうの、その気分じゃなくてもチンコを入れたら気分になるっていうさ、そういう魔力があるからさすがだよねと思って、あの構造がねやっぱしね素晴らしいんじゃないかなと思うから、ぜひねちょっとお金に余裕のある人はね、フリップライトじゃなくて、フリップライトじゃなくてフリップホールの方をね買ってもらいたい、で試してもらいたいっていうのはねありますね。ありがとうございます。じゃあ、あとね、今週ちょっと喋りたかったこととか、まあ、お便りもあるんだな。お便り、読みますよ。ね、全部読むっていうのが一応スタンス。ラジオネーム、音のない森さん。現在、入試まで2ヶ月を切ったので、僕は性欲を、捨て去るためにオナキンを始めました。最高は5日なんですが、正直3日を超えると同じクラスの女子の太ももですら息子が反応しそうになります。どうしたらオナキンは続けられますかね。PS、テレビでパルさんのガッキーを見た時に息子が膨張しました。すみませんというね、お便りいただきました。ありがとうございます。許さんって話なんだけど。もうガッキー見たら、それはまあ、しょうがないよ。 男だったらガッキー見て勃起はしますからね。それはしょうがない。ね、許可する。で、まあ、入試もね、2ヶ月切ったということで、まあ、おなきんをね、まあ、しているというところなんですけど、まあ、5日が限界と。ね、でも3日を超えるともう、何を見てもね、うん、息子が反応してしまうぐらいになってしまうと。どうしたら続けられんの？おなきんっていうね、話なんだけど。うん、おなきんは難しい。特に若い時のおなきんなんて、それこそもう無理があるからさ、逆に、なんだろう、その、満足のいくオナニーをすると、時間かかっちゃうから、ほんともう排泄、ね、うんこ、ね、もううんこするみたいな感じ、ね、お風呂入って歯磨きして、うんこして寝る、ね、そういうもうほんと生活の中に、オナニーっていう部分をもう一個取り込んで、もう排泄行為として、まあ、3分ね、もう持ち時間3分。ストップウォッチ置いといて、ピッてやって3分以内にもう射精する。そういう風に決めて、やっとけば、一発出しとけば、あとは安定するわけだからさ。だからもうそういう風にして、もうやりたくなったら、もう充実したオナニーっていう風に考えないで、本当に排泄処理するためだけのオナニー。こっちに、この入試までの2ヶ月間は、ね、切り替えていけば、そしたら、逆にいいんじゃない？日々悶々とすることもないし、オナニーにね、1時間2時間かけることもないし。だから、新鮮味はもうなくなるけど、ね、お気に入りの、ね、エロ本とかあるでしょ。だから、それをさ、もう、しょうがないよ。2ヶ月間、それで耐えよ。もう、お気に入りのページだけ、どんどん、もう、バサバサって、その、本がね、棚から落ちたらもうそのページがパッて開いちゃうぐらい折り目ついちゃうと思うけど、それもうしょうがないよ。2ヶ月間。もう本当に処理だけのオナニーをちょっと試してもらって、そうすると人間はどうやって変わっていくのかっていうのもね、ぜひちょっと聞きたいですからね、その辺レポートしていただいて。まあ、でもそのぐらいちょっと時間をね、本当にもったいない時間の使い方ね、男はしてるから、オナニーのために年間何時間使ってんだって話だからね。そう考えると本当にもったいないよね、もったいないんだけど、本当にもう3分ぐらい、5分以内で終わらせれば、もう日々に影響ないですから。そうしたら、ね、みんなが、周りの男はみんな1時間かけて、ね、おかずを探してオナニーしてさ、やってるところを自分は5分でやってれば、ね、周りの人とは55分の差がつくと。それでいて、オナキンね、してるやつは周りは悶々としてなんか集中できなくなってるのに、こっちはちゃんと毎日スッキリしてるって。もうこんなに楽しいことないからね。そんな風に2ヶ月間ね、もう事務的なね、オナニーしてもらったらいいんじゃないかなと思っております。あとはラジオネーム、肋骨さん、パルさん、1週間ぶりです。こんばんは、肋骨です。やっと第151回までの過去放送分を聞かせていただきました。感想がかなり遅いですが、第148回にパルさんがやっていた、アニメレビューが良かったです。僕は友達が少ない、面白いですよね。ラノベの方も面白いですよ。パルさんは、柏崎、セナが好きだとおっしゃっていましたが、他に好きなキャラは出てきましたか？ちなみに僕は三日月夜空と、楠木雪村が好きです。今日は生でラジオ聞けたら聞かせていただきます。では今日もラジオ頑張ってください。いつも長文ですいません。いつも あと質問いつも答えていただきありがとうございますというね、お便りいただきましてありがとうございますね。アニメレビュー好評不評、もう真っ二つに分かれてますけどね。でもまあいいでしょう、そういうワンシーズンに一回のね、そういう、ま、もうお決まりのものですからね。ま、今後もやっていきますけど。で、僕は友達が少ないね、面白い、面白いというかブヒ出るね、肉ブヒーっつってね、いつもそんなんでね、見てますけど、まあ可愛いキャラばっかり。ってか、可愛くないキャラがいないんですけどね。でもやっぱりなんだかんだ言って、まあ、だいたい勢揃いしたのかな？もうね、キャラはね。だけど、その、柏崎瀬名、こと肉。肉が一番可愛いね。色白で、金髪で、巨乳で、目の色もいいしね。可愛いね。で、いろいろね、夜空に言われて、泣きながらね、走ってどっかに行っちゃうっていうね。もうそれも可愛いんだよね。 てかもう伊藤かなえちゃん可愛いよねっていうね。まあ、話で、キモオタの話になってきたので、この辺でということでね。またね、ちょっと、まあ、ちゃんと、今やってるね、放送までは全部、僕は友達が少ない見てね、普通に面白く見れてるから、まあ、もしね、なんか最近見るアニメないなっていう人いたら、一応僕は友達が少ない見とけばね、いいんじゃないかなと。可愛い女の子いるからね、ブヒブヒってね、なれるんじゃないかなと思いますよ。じゃ、そんな、こんなの、あとは、今日喋りたかったことね、いくつかあるんだけど、まずね、iPhone アプリ。iPhone のアプリで、コイクールっていうね、カタカナでコイクールっていうアプリがね、出まして。これがね、おしゃれセレクトショップで有名な、ビームス様がね、ちょっと出したというアプリなんだけど、そのすれ違い通信をして、それで、まあ、男と女がね、それすれ違って、それでなんか、すれ違った人と、で、なんかその相性みたいなね、何パーセントの相性みたいなの出て、で、その人になんかそのアクションを起こせて、で、向こうから帰ってくるみたいなね。そんなアプリが出まして。これは来たと。ね。ようやく俺にも、出会いがあると。そんな風に思ってね、インストールしたんですけどね。基本的にね、拒絶されるね。なんかちょっかい出すんだけどさ。そういうなんかいろんな、なんだ、ちょっかいボタンがあるんだけどさ。ちょっかいすると、向こうが返してくれたりするんだけど、ちょっかいして、もうシャットダウンみたいなさ。そんな感じのがね、まあ、ガンガン続いて。ただ、今ね、一人だけね、アクションをね、返してくれてる子がいるんだけどね、この先、どういう風に発展させていいか全然わかんないってね。なんか、ツイッターにつなげて、なんか、やるっぽいんだけど、ツイッターを繋ごうとするとなんかエラーが出ちゃって、何も発展しないっていうね。ちょっとどうしようかなってあるっていうところと。あとね、本当はこのね、その、すれ違い通信での出会いに関しては、そのアプリね、ちょっと、俺、考えてた、本当に。これは後出しじゃんけんじゃなくて、普通に考えてて。で、コンセプトとしては、その、すれ違い通信で、そういう出会えるっていう、やつなんだけど、普通のやつだとね、ダメですから、俺レベルで、ね、俺レベルで彼女ができるっていうところを、ちゃんとクリアしているアプリっていうところで、だって、俺が出会えるんだったらみんな出会えるわけだから。だからそこをさ、ちゃんとしたいなっていうのはあったんだけど、ただ、ここで俺一回ちょっと止まってたのが、やっぱり、出会い系のツール、その、なんだろう、売春とかさ、そういうツールになっちゃうんじゃないかと。だからなんか、自分のアピールコメント欄とかあったらさ、なんかあるわけでしょ、そういう、何万円みたいな、ホテル代別みたいなさ、そういう風に書かれちゃったらさ、これはもう、ねえ、売春ツールになっちゃうから、それってどうしたらいいんだろうなっていう風に考えてたところで止まってたから。で、そこでビームズ様がね、うん、俺の頭の中をスキャンしてさ、で、ソフト作ったということだからね。だからこれなぁと思って。ただね、難しい。だからもうちょっと、なんだろう、本当に、アプリは起動しておくけど、なんだろう、その、すれ違い通信で運命の人みたいなの会うのって、ほんと月に1回ぐらい、1人ぐらいしか出ないみたいなさ、ぐらいだったら、まあ、結構いいと思う。そのぐらい絞っちゃってもいいと思うんだよね。だからその辺が難しい。で、あとその売春ツールにならないようにするっていうのが難しいっていうのがあるよねっていうところだから、まだまだこのね、パターンのアプリは俺、いけると思うんだよね。すれ違い通信で、売春とかにならないようなシステムにして、あとちゃんとその、まあ、運命的なね、人、本当に条件とか、例えばそういうアンケートとかでさ、同じような思考だったりとかね、まあ、あると思うんだけどさ、とかね。で、結局、俺にもちゃんと彼女ができるっていうぐらいのアプリじゃないと、みんなにね、恩恵が来ないからね。この辺をクリアしたアプリ、俺作ったらすごいいいんじゃないかなと思って。別に、ビームスが作ってようがさ、あんまりね、芳しくない部分もあるからね。そこをちゃんと網羅して作り直したらさ、全然今からでも出し抜けるんじゃないかなと思ってますよ。ね。iPhone アプリ制作者の皆さんね、ぜひそこをね、モニターとして俺やりますからね。そしたら俺が出会えれば OK ですから。 そんな感じでね、作ったらいいんじゃないかななんて思っております。あとは、フリップライト買った時に一緒に無線ルーター買ってさ。で、今無線でやってるんですけど、放送的に生放送どうかな？無線で全然問題なかったらね、結構いいよ、快適だなと思って。設定もすぐ終わったし、で、値段も3000円ぐらいだったし、でも部屋の中すごいケーブルがね、本当に行き渡ってたんだけど、それがね、本当ケーブルが本当になくなってさ、すっきりした。よかった、引っ越し前にさ、ケーブルの整理できてね、すごい良かったなと思ってさ。だからまだね、無線とか使ってない人いたらね、無線結構いいよ。普通に30メガ、40メガぐらいはね、出てる感じだからね。あ、まあ俺も、フレッツ光の、ファミリータイプ引いちゃってるから、マックスで一応200メガ出るところで無線使うと40メガとか、そんなもんだから。まあでもそんなもんで十分かなっていうところはあります。あとは、ゲーム。バトルフィールド3、売りました。ね。でもソフマップで売ろうとしたら、最初4200円とかだったんだけど、すぐに3800円に変わってて、で、実際俺が売りに行こうとした時には、3400円になってて、あれすんげえ下がんの早いなと思ってさ。で、街に繰り出してさ、まあ、いくらで売れんのかなとか、ゲーム屋さんなら、巡ったりとかしたんだけど、だいたい、3000円。バトルフィールド3、3000円買い取りが多くて。で、それ Xbox 版なんだけど、PS3 版は4500円の買い取りが多くてさ、1500円も違うのと思って。何がこんな、この格差ねえ、ちょっと、悲しいなと思って、Xbox もいい機会なのになと思ってさ、そんな寂しい思いをしながらもね、ま、いろいろ探して、結果3500円でね、売却というところでね、まあ、それがね、まあ、天下に変わったようなもんですけど。で、あとは、一緒にね、あと、天下と、無線ルーターと、ね、一緒に、俺の屍を越えて行け。これをね、買ってさ、まあ、ちょっとやったんだけどさ、まあ、一番難易度の低いやつでね、まずやってみようと思ってね。だいたい一番難易度の低いので20時間から30時間でクリア。で、一番ハードモードだと全然100時間オーバーでね、クリアって話だったんでね、そんな時間もないから、どんな感じか分かればいいからってところで一番簡単なモードにしてやったんだけど。まあ、でも言ったら、ひたすら敵を倒すゲームでレベル上げてお金貯めて、とかそんな感じなんだけどさ。で、どんどん自分のね、血族をね、代々、継がせていって、で、まあ、最後にはね、なんかその悲願を達成するみたいな話なんだけどさ。意外とね、ハマるというかやっちゃうね。たまたまその、まあ、あったからね、普通にやってて、で、また夜、昼間やってたんだけどさ、夜にさ、またちょっとやろうかなと思って、夜12時ぐらいにね、起動して始めたらね、朝の7時になってさ、俺今日仕事あんのにどうすんだよと思ってさ、そのぐらいちょっとハマってしまったりしたんだけど、ちょっともう忙しいからね、あんまできないかなとか思ったりしてる。まあ、そんな感じかな。今日ね、ちょっとまだ長くなっちゃいましたけど、もう1時間半やってんじゃんね。まあ、そんな感じで、で、まあ、お便りはね、そんな感じで読めたかな。で、今日喋りたいことも喋ったからね。今日この辺でということで、ね、ゆっくりやったら全然2時間超えちゃうコース。ね、まあ、そんな感じで、今週はね、そんなんで、終わりますけど、来週、11月27日の日曜日、また23時からね、1時間ぐらいやっていきたいと思いますのでね、よろしくお願いします。で、あとはまあ、もう毎週のように、あとはもう引っ越しで、まあ忙しい感じになると思うんですけど、まあその辺だね、もう今週契約書送ったりとか、で、来週はもう、ねえ、来週だってもう、来週で12月でしょ？だからもう1日から鍵もらうからその日から変な話、もう引っ越しできるっちゃできるからね。うまーくちょっとスケジュール合わせてやっていきたいなと思うから。まあ、引っ越しが完了するまでちょっとね、引っ越し情報等もね、お送りしていきつつね。まあ、今まで埼玉情報がね、いっぱい、まあ、ちょこちょこ出てきましたけどね。まあ、今後は、大塚池袋情報、この辺が多くなってくるかと思いますからね。まあ、東京に憧れてるね、学生諸君がね、ぜひ聞いていただけたらなと 思いますよ。じゃあそんな感じで、今日もね長くなってしまいましたけど、1時間ねご視聴いただきましてありがとうございました。それじゃあまたね来週お会いいたしましょう。さようなら。